はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏地聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。一昨日のですね、6月10日に小林節慶応大学名誉教授が立ち上げられました政治団体国民怒りの声のですね、候補者を発表する記者会見がありまして、そちらに行ってきたんですけれども、小林教授の他の7名の候補者がですね、発表されました。その模様をですね、本日は聞いていただきたいと思っております。
5月9日に、新しい政治団体を、設立してからですね、10人で参議院の平井君に立候補すると言った手前ですね、候補者の選定作業にかかりました。で、前に申し上げた通り、私の知り合いなどの紹介5人、公募5人という目安、それから男性5人、女性5人という目安で、できるだけ背景とか立場とか職業もですね、できるだけ多元的にばらけた方がよろしかろうと、世の中の縮図としてはと思って作業を進めてまいりました。まだ終わっておりません。なぜ終わっていないかというと、事情は2つありまして、1つは私が欲深いわけでありまして、できるだけ良い組み合わせが欲しいということと、それからもう1つはさまざまな事情で乗りかけておりますけども、たくさんおりまして、私自身もこういうことを初めてやってみて、離婚されるんだなという危険を感じたことがありまして、家庭の事情というのがたくさん出てきまして、全てのそういう方とも円満に話を終えておりまして、それからあと2つはですね、本当に欲深くですね、この中にないタイプの人、ジャーナリストとか、メディカルドクター、医者とかですね、それから違ったタイプの会社経営者とか、そういう方たちと鋭意お話をしております。で、決まりましたらあと男性1人、女性1人、合計10人速やかにお知らせするつもりであります。で、今日のこの10人は後でみんな一言ずつお話しいただけるんですが、私からチームとしての紹介をさせていただきます。で、チームと今申しましたけど、チームの作り方についてですね、私は例えば推薦人名簿を見ていただければ分かりますように、いわゆる有名人たくさん知っております。で、そういう方たちを並べるのかなと問われたこともあるんですけど、それだとほとんど私が10人いるようなもので、走り出した途端に分裂すると思いましたので、やはり一つにまとまって志をチームで遂げれるということで、私が過去3年間全国を歩いて、ここが政策の隙間だよなと、既存の政党がどうしてここをきちんと言ってくれないんだろうと思った柱を7本立てましたけども、あれを共有してくださるということ、そして自分たちなりにこれは正義と信じられる、から、これはかなり無謀なチャレンジでありますけれども、その共に危険を負担して戦い抜くという思いでつながれる方たちに集まっていただきました。で、私は自己紹介するまでもなく、で、宝田明先生は過去3年間の戦争法反対の運動の中で願っていたら出会えた方でありまして、 ご本人の、満州での原体験がありまして、こういう時代を代表する俳優としては当然お仕事柄八方美人でいなければならないんですけれども、ある時から吹っ切れたように、あの平和主義の語り部のように戦っておられる、心から私はあの尊敬できる方で、あのお願いしたら参加してくださいました。で、窓川頼子先生はですね、意外と知られていないことなんですけども、女性の政治家を何十人も育てて世に輩出している、あの 女性のための政治スクールの校長さんでありまして、ご自分も参議院議員を3期なすった方で、あの私はあのいろんなところでご一緒して、あの心から信頼も尊敬もできるあの女性であると思って、これも恐る恐るお願いしましたら、あのお受けくださったので参加していただきました。あのかつて政治家であった方と関わることの是非というのは、あの形式的にあるんですけれども、それは今の政治がまずいと思っておりますけれども、それは今の政治でイニシアティブを持っておられる方たちのやり方がまずいということでありまして、あの志と能力があってお休みしている方はいくらでもおられるわけで、あのそういう意味ではあの全然こちらはこだわりはありません。それからあの政党の定年制というものがありましてですね、窓川先生は前所属していた政党の定年制にかかってしまったんですけども、 これほどの高齢化社会で、私も定年後でございますけども、あの定年で切ってしまうということにはあの非常に疑問がありまして、あの頑張れる老人には宝田先生もそうですし、窓川先生もそうですし、私めもそうですけども、あの本人の息が尽きるまではあの戦いたければ戦えばいいじゃないかと思っております。それから杉本志乃さんは友達の友達なんですけれども、あの日本で学校教育を終えた後、アメリカとイギリスであの美術 の画廊ですねの勉強をなすって、あのかなり名の知れたあの画廊のメンバーとしてご活躍でした。最近はそこを離れて、あの心の障害者 の作品を展示するあのイベントを企画し、あの実績のある方で、あのこれからもいろんなことを企画しておりまして、あのお調べいただくと分かると思います。あの大変あの素晴らしいお仕事をしておられて、あの私はそれをよく見て感動いたしました。それから荒木大樹君は大樹か、
はい、
あのシンポジウムで知り合ったんですけども、栃木県の栃塾というあの政治勉強会を主催しておられて、でまああの親から受け継いだビジネスで生活をきちんと守りつつ、あのご自身も志を持ってですね、あのチャレンジしている人で、あの公募で応募してくださいました。で大西幸恵さんはあの間もなく全国レベルでもかなりアクティブに活動しておられる方で、あのご自身もあの出版の仕事をしておられますけれども、あの私もシンポジウムで知り合ってびっくりしましたけど、あの公募に参加してくださいました。で立川光昭君、彼はあの大変若いのですが、あの今必要とされている IT 系それから新エネルギー系の会社をあの若さであの経営している人物で、非常にあの性格は地味に見えますけども堅実な青年で、あの公募に応募してくれました。で平野美智子さんはこれまたあの、日本の生命線ともいえるあの地下鉱物資源についてですね、あの海外でさまざまにあのその国自体にまだその開発の能力のないところを支援する法人グループの役員をしておられて、あの非常になんか将来とても重要になるお仕事をしておられると思いました。あの公募に応募してくださいました。 以上です。
はい、というわけでですね、候補者が発表されました。まあ、なんといっても目玉はですね、俳優の宝田明さん。ここ数年ですね、安倍政権の暴走に対して非常に厳しいご発言をされておりまして、そこで小林教授との接点が生まれたということですね。私の方でいろいろと解説するとまた脱線するといけませんので、実はね、宝田明さんのご挨拶が非常に感動的でね、私ちょっと聞きながらですね、うるうるっとしてしまいましたけれども、本当に強いご意志で立ち上がったんだなということをね、ひしひしと感じるスピーチでしたので、この宝田明さんのお声を聞いていただきたいと思います。
皆さんこんにちは、宝田でございます。私は1934年昭和9年、昭和一桁の最後に生まれまして、この4月29日旧天朝節で、1934年昭和9年、昭和一桁の最後に生まれまして、当年82歳に4月29日旧天朝節になりました。私は父が旧満州国のハルピンにおります、満鉄の社員で技術者でありましたので、終戦まで、終戦が5年生の時でございましたけれども、まあ、ハルピンで過ごしておりまして、まあ、当時好むと好まざるにかかわらず、やっぱり全体主義的軍国主義的なその風潮の中で、我々小学校も軍隊の内務班の中に入れられて、旧関東軍の屈強な兵士とともに2泊3日ぐらい朝起きて叩かれ、銃剣術を習っては突き飛ばされ、歯を食いしばって泣きながら、それでもまあ関東軍の優秀な兵隊にならんと、まあ、軍国少年バリバリ でございました。まあ、終戦とともにソ連軍が日ソ友好条約を破って、まあソマン国境からずっとハルピンにも入ってまいりましたのが8月22日でございますけれども、あっという間にソ連軍の暴行略奪、婦女に対する凌辱等々を目の当たりにしてまいりまして、本当に胸の痛む思い、いまだにこの目に胸に焼き付いて離れることができません。またソ連軍の我が家に突然の侵入に、72連発の自動機関銃でこの私のこめかみあたりに冷たい鉄の銃口がふわっと当たった時の、ふわっという時の恐怖感は、いまだに夜夢に見て冷や汗をびっしょりかきますし、あの恐怖はいくら歯をかみしめても我慢できない、歯の根が合わないような状況を経験してまいりました。そしてまあよく引き上げということになったんですが、それも本当に悲惨極まりない引き上げの数ヶ月でございまして、まあ日本にやっとたどり着くことができたわけであります。しかし考えてみますと、そういう戦争で、まあ、私たちが受けたその民間人も、これは日本がいわゆる中国に攻め入った時の、そういう時もですね、非かともにこういうような悲しい状況は起きていたわけで、まさにそれが戦争そのものであって、で結局私の心に残っているのは、戦争は憎むべきもの、戦争は憎悪しか残らないんだ。いまだにソ連にいくら大芸術家がいようが、大作曲家がいようが、素晴らしい方がいようが、ソ連全体を否定してしまうような、そんなものの考え方、青年になってしまいました。しかし一方的なことばっかり言ってもありませんので、僕は火がともにこういう戦争における向こうの民が悲惨な思いをしたということは、これは認めなければいけない現実だと思っております。まあ、その後ワロンをつかむような思いで、俳優家業に就くことができて、今日まで歩んでまいりましたけども、私は一貫して特に還暦を過ぎて60過ぎた頃から、おい宝田明、お前は役者である前に人間たれと、どうなんだというのまではいつも自問自答、あるいは天の声として私の心の中に響いてまいりまして、黙っているのも美徳かもしれないが、しかし一人の人間が生きてきたこの それを若い人たちの世代に伝えていきたい、あるいは今日本という国が違った方向に作り変えられようとしているこの現状を見て何とかしなければいけない。じゃあ私の目指す一体人生のゴールは何だと、こう考えますときに、やっぱり私はこの世の中から貧困や差別や戦争をなくすこと、これに尽きることだと思います。そんな思いがずっと増幅してまいりました中で、私は演劇的に自分の一生を伝えて大勢のお客様のご支持もいただいてまいりましたが、小林先生のお話を聞くにつけ、私は小林先生にだいぶ勉強させられましたし、あ、小林先生私と同じ考えを持ってらっしゃるんだなと、先日ですけれども、そんな思いでずっと興味を持って、あるいは尊敬をしながら小林先生の歩みもずっと拝見しておりました。小林先生と出会えたことが私の人生の最大の力となりますし、これからの私の歩み指針にも先生のお力も借りながら一緒に手を組んでお互い助け合って道を歩んでいこうと思っております。芸能の世界で過ごしておりましたこの62年間も、常に私は俳優である前に人間たれと、あるいは私の宝だけのお前の人生のゴールは何だというと、やっぱり貧困、それから差別、戦争をなくすことにお前努力しなければいけないということがいつもありまして、この度の選挙に出ることによって芸能の世界とまた違った政治の世界でそれを目指してやっていこう、こういうふうに決意をしたわけであります。まだ大勢の方がいらっしゃいますので、この程度の話を終わらせていただきますが、今日私の62年前私が初めて主役をいただきました時の台本はカタカナで3文字ゴジラと書かれておりまして、そのゴジラがどうしても連れていけと夕べあたりがワンワン泣いてせがむもんですから、私は彼のことを常にクラスメートと呼んではばからないんです。よく一緒に来てくれるようになったね、ありがとう。アメリカでも世界中でも人気です。日本でも新しい新ゴジラが間もなく受けられます。私はゴジラの第一作から50年間に28作中6本の映画に出ました。28作中6本の映画に出たということは、打率に換算しますと4割強でありますので、イチローよりはるかに打率がいいということになりましょうでも私には世界に勝ったら、彼はハリウッドで映画の殿堂入りを果たしまして、私はクラスメートと言ってはばかれ、もう彼に対しては失礼、彼は遠い遠い雲上人となって世界の大スターとなって大ヒーローとなっているんです。62年前東宝は映画という文化を通じて日本に、そして世界に向けて核廃絶を訴えてきた。それがいまだにアメリカの多くの観客、世界中のところでこのゴジラの映画が賛美されて、そして彼が大ヒーローとなってアメリカの地引きの中にもゴジラという固有名詞で乗るほどの大スターとなっているわけであります。私は彼と同期生であるということに誇りを持っております。今回の選挙は彼も一生懸命汗を流して後ろから応援してくれると思います。このぐらいにさせていただきます。またありがとうございました。
参議院選まであと1ヶ月を切っておりますけれどもね、本当にもうあっという間に選挙がやってきますので、なるべくですね、大勢の人に選挙に行くように呼びかけていきたいなと思っているんですけれども、まあ今度の選挙は何せてですね、3分の2を自公政権に与えてしまったら戦争法案が現実として動き出すという本当の日本のターニングポイントですからね、ぜひぜひ選挙にぜひぜひ、政治に関心を持ってね、選挙に行っていただきたいと思います。ここでですね、一曲お聴きいただきたいと思います。音楽番組ですからね、ジョン・レノンの曲ばかりを集めた、トリビュートアルバム Save Darfur Make Some Noise というアルバムに収められております。エアロスミスがやっている Give Peace a Chance、 平和を我らにお聴きください。はい、エアロスミスのGive Peace a Chance、 平和を我らにお聞きいただきました。今回の選挙でですね、自民党はもう本当に争点隠しといいますか、彼らの一番大きな狙いである 憲法改正、これには触れずにですね、消費税とかその他のことを争点として看板に掲げて選挙をしようと思っているようです。憲法改正を旗印にしたら票が逃げるということでね、憲法改正を争点にするつもりはありませんと言ってるんですけど、これもおかしな話ですよね。泥棒になったことないから分かりませんけどね、盗むぞ盗むぞ盗むぞと言って泥棒に入る、そういう泥棒はいないと思うんですけども、まあそう考えるとですね、自公政権も同じでして、改憲するぞ改憲するぞ改憲するぞと言って選挙を行うわけがないのでですね、まあある意味争点を隠したいんだな、争点を隠したいんだな、争点を隠すのはわからないではないなと思いますけれども、彼らは政治家ですからね、やっぱり自分がこれをやりますよと言ったことをちゃんとね、実行してもらいたいもんですよね。その意味ではね、安倍政権よりね、トランプさんの方がまだ正直だなと思いますよね。メキシコとの国境に壁を作るぞ、壁を作るぞ、金を払うのはあいつらだ、そこまで言ってね、支持を伸ばしてきたわけですからね。まあやはりね、政治家はやりたいことをはっきり公言してですね、国民に不安を与えてはいけませんよね。そんな気が非常にいたします。さあ、ここでもう一曲聴いていただきたいんですけども、今度はですね、スティングの They Dance Alone という曲ですね。簡単に歌詞をご紹介します。なぜ彼女たちは自分一人で踊っているのか、なぜ彼らの目にはなぜこんなにも痛々しい悲しみが映っているのか、彼らは失ったものと踊っている、彼らは死者と踊っている、彼らは目に見えないものと踊っている、彼らは父親と踊っている、彼らは息子と踊っている、彼らは夫たちと踊っている、彼らは踊る、一人で踊るという歌詞なんですけどね、まあ戦争で家族や大切な人を亡くしてしまった女性たちが彼らを偲んで踊っていると、一人で踊っているという詩なんですよね。本当にね、戦争法案が可決されてね、日本の自衛隊が外国に付き合って戦争行為をするようになったらね、日本中にこういう未亡人たちが増えてしまうわけですからね、なんとしても阻止しなくてはいけません。スティングのゼイダンサローンお聴きください。スティングのゼイダンサローンを聴いていただきました。もうそろそろね、時間がなくなってきているんですけども、私の、まあ、個人的な話をしますと、私の息子ももうようやく30、なんとか真っ当に育って真っ当に仕事をしてくれていて、まあこれだけでも本当に、感謝しなきゃなと思っている次第なんですけどもね。やはり今の20代30代、もし安倍政権が3分の2を獲得してですね、改憲を実行するようなことがあればですね、まあ独裁政治の始まりですけれども、20代30代の若者が徴兵されていく、そんな時代になってしまうかもしれません。なんとしてでもね、これは阻止しないといけないなと思ってますよ。やはりね、やはり子を持つ親としてはね、体を張ってでもですね、これを阻止しなきゃいけないなと思ってますけれども、その前にまず選挙で安倍政権にノーを突きつけると、これが非常に重要なことではないかなと思いますよ。さよならジャングルジム、 It's my way to say I'm a hard luck kind of guyさあ、今夜もそろそろお時間がなくなってきてしまいました。また来週も同じ時間にお目にかかれたらと思います。お相手は夢見の温泉村村長の夏瀬聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。